ワンダーです。2018年は沖縄県慶良間諸島の座間味島へ行ってきました。私を含めアラフォー、アラフィフ、アラシックス、こんな呼び方あるんでしょうか。男3人でですね、6月に少し早い夏休みを味わってきました。おっさん3人の旅ではございますけれども、皆さんその中でお話をしてきましたので聞いてみてください。座間味島という島はどういう島なのかということで、沖縄県の、那覇から西に40キロの東シナ海に点在する大小20余りの島ということで、慶良間諸島がございます。行政上は渡嘉敷島を中心とする渡嘉敷村と座間味島を中心とする座間味村の2村に分かれています。平成17年11月に渡嘉敷西部の海域120ヘクタールと座間味島と赤島の間の無人島を含む海域233ヘクタールが慶良間諸島海域という名称でラムサール条約登録地となりました。そして平成26年には、こちらの慶良間諸島及び周辺海域が慶良間諸島国立公園に指定されたということになっております。だいたいですね、那覇から高速船で50分ぐらいで行ける島でございますので、ぜひ皆さんも慶良間諸島に遊びに行ってください。座間味島遊びに行ってくださいということです。そんな慶良間諸島の中にある座間味島の基本情報ということで、座間味村というのはですね、東に渡嘉敷村、北西に渡名喜村、粟国村、久米島を望むことができます。面積は 16.87 平方キロメーターで、全島の地形は平坦地が少なく、ほとんどが山林地域となっており、各島の北側の海岸は切り立った岩壁からなり、南側の砂浜はそれぞれが珊瑚礁に縁取られ、世界屈指の透明度と珊瑚礁を誇る海へとつながり、絶妙のコントラストを見せています。島内をですね、自転車で走り回りましたけども、非常に坂が多くて、電動アシスト自転車じゃないとですね、もしくは原付で行かないとですね、大変なことになります。足パンパンの汗ダラダラで大変なことになりますので、ぜひ行かれる場合は、電動自転車を借りてください。人口が、603人、世帯数が363個ということで、平成30年4月現在の統計となります。農業は主要生産物としてラッキョウ、パパイヤ、インカの目覚めというジャガイモですね、それとヤギと牛の酪農が、主要な産業となっております。また水産業としましては、漁獲高が30トン、主要水産物はもずくということになります。やはり非常に綺麗な珊瑚礁がありますので、観光としましては11万人ほど毎年座間味島にやってくるということになってますが、ダイビングが有名なのでサービス店が41点あるようなところでございます。座間味島はですね、沖縄本島から最も近い珊瑚礁の楽園と呼ばれてまして、白い砂に縁取られた島々が点在する内海は非常にたくさんの珊瑚礁が発達しており、美しい海中景観でダイバーを魅了する海域であります。歴史といたしましては信仰の島ということで、本島の久高島とともに信仰厚いことで知られております。時代とともに失われた歳費もありますが、 集落内の廃所の多さが村民の信仰心を物語っているというふうに言われております。現在も旧暦に沿った神事が毎月行われており、秋の海うがんなどは海洋民族として今なお村民が大切に受け継いでいる行事でございます。また鰹節の創業の島ということで、明治43年の初代の村長が鰹漁業を創設し、沖縄全土に広まったということになっております。座間味村の鰹節は那覇の市場で良品の代名詞として知られたが、後継者不足により産業としてカツオ漁は途絶えたということになっています。また悲しい歴史もございまして、第二次世界大戦沖縄戦のアメリカ軍の上陸第一歩の地、昭和20年3月26日米軍最初の上陸地となったのが座間味村であります。集団自決者を含む多くの村民が犠牲となり、村では5年ごとに慰霊祭を行っているということです。こんなところが座間味村の基本情報ということになりますので、この後島での会話を皆さんに聞いていただければというふうに思います。
座間味島にやってきまして、海のこの波の音聞いてください。明日は台風が来るみたいなんで、もしかしたら私帰れないかもしれません。ギリギリですな、この青い海を見れるのも今日一日だけということで、うわお。ということで沖縄満喫離島ツアーということで、2018年は座間味島のフル座間味ビーチに来ております。いやー、癒されますね、このエメラルドグリーンの海と綺麗なサンゴとたくさんの魚たち。結構外国の方もたくさん見えますね。最高ですね。慶良間諸島は渡嘉敷島、座間味島、赤島いうところで、まあ、すごい綺麗な、世界でも有名なダイビングスポットになってまして、まあもう名の通りニモがいっぱいおりますよね。こうやって海辺でオリオンビールを片手にですね、こうラジオを撮ってるわけですけども、いやー、時間がゆっくりで本当に、はもう外国のカップルなんかもう海入りながらチュッチュチュッチュしてますけどね。あそこのビキニのお姉さんなんかきっとあれ写真撮ってインスタグラムに上げるんでしょうか。ということで、癒されました。ちょっと早めの夏休みということで、ケラバもできました。
座間味の夜、満天の星空を見ながら語るおっさん3人。いやー、なかなかこんな綺麗な星空見れませんよね。
今はたらふく座間味島でお酒も飲んで、隣のお父さんはこのようにいびきかいて寝てます。これ寝てるのはね、家じゃないんですよ、宿じゃないんですよ。これあの不当のですね、全く何もないコンクリートの上に寝っ転がって、アスファルトの上に寝っ転がって綺麗な星を見ています。あまたのもう星座の名前もわからないぐらいの小さな星だとか、まあ今まで生まれてきて こんな星があったのかっていうぐらい明るかったり大きかったり小さかったりする無数の星が目の前にあって、これが気持ちよすぎて隣のお父さんはプレートリー、これは許しちゃってください、これは仕方ないですよ。
本当に寝てますけどね、隣のお父さん
ほんまに。何にもいらないです、お酒も何もいらないです。もうあの人間って欲深い生き物ですけど、何にもいらない、もう何にも、真っさらな真っ白な何もないところで
ちょっとどんだけ指かいてるんですかこのままもうこれ
追って帰るか、
追って帰るかこれ、うん、っていう感じですけどね。ね、私ね今日ね、本当に幸せな一日を過ごしたということで、まあラジオを聞いていただいてこの虫の音とか聞こえますかね。でも本当に何も該当もないから、まあ、自分の心がまっさらになってまた大阪に帰って仕事が頑張れるっていうところですかね。私の隣に寝ていらっしゃる方は中筋さん、筋やんって言うんですけど、筋やん62なんですよ。62なんですけど、こうやってねいつも私とね沖縄の居酒屋行ったりとかこうやって離島に行ってくれるんですよ。もともとはねストリートミュージシャンでね音楽やってて、まあ多分見ていただいたら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ62のかっこいいおっさんなんですけど、まあ僕はね本当にリスペクトしてる方なんですよね。アスファルトの上に寝転がって星を見てたんですけど、もう寝落ちしているというこの状況の中、ただただでもやっぱりこれだけ気持ちがいいからこういう風に寝てしまってるというようなそうですね。もう止められませんこれは。隣にいるのがね、秀蔵さんっていう人がおりましてね、秀蔵さんは私とね会社でも仲いい、まあ元上司みたいな関係なんですけども、どうですか秀蔵さん、この沖縄の夜。
秀蔵さんはね。沖縄全然興味なかったんですよ、
はい、
全く興味がなくて、
はい、
まあ、海行くよりプールの方が好きなタイプ
淡水系、
淡水系なんですよ、うん、海より川なんです僕は。
なるほどね、
山育ちなんで、ですからね海ってね怖かったんですね。
怖かった、
怖い、
はいはい、
なんかこうどっかに連れてかれそうな感じがして、
はいはいはい、
でそんな綺麗な海を見たことないし、
うん、
まあ、これといって別に沖縄行かなくても、
うん、
日本海も太平洋もあるしと思ってましたよ僕も。
なるほど、うん、
それで今回初めてというか15年ぶりぐらいに沖縄来て、
初めて来た沖縄どうだったですか、その15年前も。
15年前はなんかソーキそば美味しくないなとか、暑いなとか、
はいはいはい、
うん、それぐらいっすね。
今回どうですか、このザマミ島という離島に初めて来て。
ザマミ島っていうところ、まあ、もちろん知らないし、
うん、
海は綺麗だよとは聞いてたけども、
うん、
こんなにね透明度が30メートル40メートルって聞いてたの、それはどれぐらい透明度が高いってのは知らなかったけども、
うん、
これはね本当にエメラルドグリーンの海ってこんなに綺麗なんだなって思ったね。
はあ、やっぱりあの度肝抜かれますよね。
度肝抜かれた
でしょうね。
度肝も抜かれたし、
ねえ、亀仙人の相方にも会いましたしね。
そう亀ってね息するときねプハーって言うのよ
肺呼吸してましたね
亀があ
れはすごかった、
ね、あれはすごかった。ウミガメも見れたし、
いや
ニモもドリーも見れたし。
じゃあ私秀蔵さんね、
今日これ話なんかもさっきも居酒屋でも話しましたけれども、
はい、
水中メガネとねシュノーケルがね、
はいはいはい、
一つしかなかったわけですよ。
そうでしたね、うん、
で私がこうウミガメをこう見てた時に、
はいはいはいはい、
秀蔵さん海にプカプカ浮かんで、やっぱりその今どこにいるのっていう感じだったじゃないですか。
そうそうそうそう、だって俺潜ってねえから見えない
もん。そらそうでしょう、うん、でもねその時にねもう、うん、多分やっぱりこの座間味島って結構外国の方が多くて、
うん、
フランス人のね、
うん、
ねもう三つ編みのしてるような
14歳ぐらい、
いやめっちゃ綺麗な子でしたよね。
可愛い子だったね。
可愛い子でした。その子がね、うん、で一緒にちょっとウミガメプカプカプカプカってね浮かびながら見てたわけですよ、う
ん、一緒にね、
うん、で私が水中メガネ使ってるから、
うん、
秀蔵さんがこれどうなってんのって僕に聞いてた時にね、う
ん、日本語なんかわから
ん
よね。
わからないの
ね。わからないわからない。
もうよくわからない48歳のおっさんにですよもう口の方からもう黄色いなんか息を吐いてるようなおっさんにですね、
オイニーがきつそうなね、
オイニーがきつそうな、
オイニーきついよ、
きついところにその13歳14歳の可憐な 女子がですよ、
フランス人のね、
フランス人のふわっとシュノーケリングをもうパッと渡したんですよ。
水中メガネとシュノーケリングのやつを全部ね。
いやだってそれ3秒前まで思い咀嚼してたシュノーケリングを
だってあれ糸引いてたもん。
いやだってちょっと
あれ 糸引いてたもん。
日本人だったら絶対日本人の13歳14歳の女の子しないですよね。
しない。
いや欧米のやっぱ挨拶で
ハグしてチューができる子たちですよ。
そう、その子たちだからこそ
よだれの垂れたね。
そうそうそうそういう言い方をするんじゃないよ彼女はだってこんな瞬間はないから、あなた今見とかないとダメだよって言って、私と秀蔵さんがお友達なんてことも知らないわけだから、
知らずにね、日本語も知らないよね、
これは見た方がいいって言って純粋な気持ちで、うん、
差し出してくれた
んです。差し出したんですよ。で僕はそれを見て、うん、それを加えたらダメやろそれやったら私のを出しますわってすぐ渡したんですよ
そうだねそうやって君は渡したね僕にね。
絶対ダメでしょあれは逆のパターンやったら俺もう本当に市中張り回しの上
獄門屋で貼り付け獄門屋
で、あれですよ、板の間で折檻します
よ差し出されたシュノーケルはね、
いやあれはね、
僕はね本当に持って帰ってねジップロック入れますよ。
いや入れますよね、あれは。
あれは永久保存ですよ、あれ
あれ永久保存、
永久保存ですよ、ジップロックで。外気に触れませんよ僕は。
そうでしょう、
触れさせませんよ。
そうでしょうよ、もう分かりますよ。満天の星を見ながらするような話じゃないでしょ
う。そうだよ
ということで、ね、秀蔵さんどうですか、この座間味島に来た総括。
座間味島に来た総括、
はい、
また来なきゃいけないねここは。
またケラマ来ますか、また違う離島もいいと思いますけどね。い
やケラマでいい、だってここがもう俺の基準だから。
ああ、まあ海の綺麗さは多分ケラマに勝てる島はね、やっぱ都とかね、波照間とか言いますけど、
うん、
まあやっぱり沖縄本島から一番近いところで言うと、
そう
ね、このケラマブルーって言われる世界からね、潜望された海の透明度ですから、
うん、そう、
うん、
ここが僕の基準になりますから
ね、
これが基準ですから、ケラマブルーが。
じゃあまた来年も来ましょうかね。
来ましょう。
ありがとうございました。
遊びに行くだけじゃないですよね。島に行ったらその島の特産物だとか、その島の有名なものを足で稼いで見に行くというところが楽しいところです。展望台の上にあった座間味島の林業の歴史、これも一つの思い出です。
座間味村林道案内マップ。座間味村の林業、座間味村は沖縄本島の那覇を離れて西に40キロの洋上に散在する島である。座間味島の地形は面積狭小の上、山岳重重し、山脈は東あるいは西南に走り、大部分が山岳である。集落および高地は一部分で、農地は砂地が多く保水力が弱く農耕に恵まれない地境にある。島の8割が山岳のため、森林資源の育成とその活用は不可欠である。
沢見島の森林の利用区域面積は280ヘクタール。第2次大西洋戦争において、沢見島の山は戦火を受け焼かれてしまった。戦後、造林事業により琉球松を主に植林をしてきた。かつて名声を上げた慶良間鰹節の鰹を燻製する燃料木としてはならなくてはならないものだったが、昭和48年には後継者がなく廃寮化した。年々増加の傾向にある観光客は年間約9万人が訪れる。そのため水不足も深刻な問題で、森林の水源灌養林としての機能を果たすために林種の改良が必要のため、林道の整備は水不足のみならず生活道路としての役割を果たすのは大きい。また水産業を活性化するためにも樹高の良い木を植林し、魚付き林としての役割も果たす造林事業を進めたいということです。
台風が来て、本来であれば座間味島2泊する予定が1泊で那覇の方に戻ってきました。那覇の町は那覇の町で、栄町に行ったり、そしてあの強烈な桜坂、そのスナックから帰ってきてホテルの中で話をした会話、これもまたおつなものでございますな。こんな話をまた聞きながら、秋の夜長、そして来年の夏に向けて沖縄に行きたいなというような気持ちを思い巡らせていただければというふうに思います。
明日どこ行くんですか？
明日僕はね、サーファーが打たれる滝？
違う、セーファー打滝でしょ。
ああ、セーファー打滝、
セーファー打滝、あの、割れ目から久高島が見える。
久高島がね、あの岩と岩の間の人という字ね。
人と人という字は、
人という字は SSA アシトゥトゥアシトゥエで、サーファー歌姫から、
はいはい、
平和記念公園。
ああそうですね、
姫百合の塔。
平和記念公園って広島じゃないですか。
なんかそんな乗っ取ったやつ
だ
っ
け。あ、そうですか。あ、今姫百合の塔、
姫百合の塔行きますよ僕は。
あそこはね、泣けますよ本当に。
僕はあの鹿児島のね、
うん、
特攻記念館の、
うん、
がある知覧っていうところがあって、
うんうんうん、
そこでね、特攻に行った遺書がいっぱい置いてあるんですよ、知覧の特攻博物館って、
うんうん、はいはい、
で基本的にこう手紙がバーッと置いてあるんで、こう自分で読むんですね、
うん、
だけど映画館みたいなシアターがあって、
はい、
シアターの中で、
うん、
朗読してくれるのよ。
あ、
遺書。
そうなんですか。
遺書を朗読してくれて、
うん、
例えば16、17歳ぐらいの子たちが旅立つ遺書を読む朗読があって、
うん、なるほど。
その後にね、俺がね、涙が止まらなかったのは、
うん、
32歳ぐらいの子供2人と、
うん、
奥さんに宛てた朗読がね、
うん、
僕はね、涙が止まらなかった、あれは。
ああ、そうなんですか。まあ、内容としては、
そう、お父さんが、お父さんの遺書なのよ。
なるほどね、
うん、
まあ、その治安の話もありますしね、沖縄はやっぱりその
ね、沖縄戦もね、あるからね、
沖縄戦もあるから、
うん、
実は、あの、姫百合の人たちっていうのは、
うん、
栄町にあったんですよ。
え、
今日行った栄町に学校があったんですよ。
え、あそこ、あそこにあったの。
あそこ、すごい優秀な、
うん、
要はあの
女学校、
学、そうです、学、学力優秀な女性たちが、あのいたんですけど、だからあそこを戦後に栄えさせていかなきゃいけないから栄町って名前つけたんですよ。
あ、そういうことなの、あそこは。
そうなんですよ。
その姫百合の塔の女の子たちが元々通ってた学校なの。
そうなんですよ、姫百合、姫百合の、
はあ、それを栄えさせるように栄町と。
そう、その後もちゃんと忘れない栄えて、そこら辺をっていうような思いで栄町になって
ます。なるほど。
その余暇の、あの桜坂はもう、
桜坂はねあれですよ、あんちゃん
そらそっちは福山の桜坂じゃない
小雪、
小雪、
あんちゃん、
あんちゃん、
だからさ君の言葉にはねドリーム感がないんだよ。
わすげえ、堀北真希の旦那の方やってもらいますね
え、誰よそれ。堀北真希の旦那って誰。
あるじゃないですか、日頃京介の真似とかよくするあの車椅子に乗ってた誰でしたっけ、
誰でしたっけ、あれ、
あの堀北真希と結婚したじゃないですか、これ。
ああ、
あの誰でしたっけ、
誰でしたっけ、兄さん、
なんて名前でしたっけ、あの全然出てこないっす。
堀北真希の旦那、それはね、福山のモノマネすんの。
福山のモノマネしてくださいよ。
小雪あんちゃんもう2回目はええってな。
そういうことです、
2回目はいいよ、
なるほど、
ね、2回目はいいけどね、沖縄はね。
いやだから今日ね、台風が午後が来たからね、うん、もう一日ちょっと座間味島にいる予定だったのを一、
ね、
日早めて那覇まで戻ってきたんですけど、うん、まあそのままね、那覇のね国際通りでご飯食べてもよかったんですけど、
うん、
まあそれではね、やっぱりあの地元の人たちがやっぱり行くようなところに行きたいと、
うん、
いうことで、ちょっと栄町とね、
栄町の
桜坂での
アロハ、
アロハっていうスナック行ったんですけどね、
うんうん、ね、
まあすごかったっすよね、
すごかった ね、
ね、まあすごいっていうのはあの、うん、いい意味ですごいっていうことですね、うん、なかなか
すごく、あの地元のね、
そうなんですよ、
地元のお父さんお母さんが飲んでる店ですよ、そう、
おじおばあもいますしね、
おじおばあもいるし、
うんうん、
その中でね、僕は何を歌ったんだい、
いや歌ったんだいじゃなくてめちゃくちゃ盛り上がってたんじゃないですか、
僕はね、
はい、
良かれと思ってやったんだよ。
いやいや、良かれと思ってやってめちゃくちゃ盛り上がってたじゃないですか。
良かれと思ってね、僕はね、
はいはい、
ちょっとね、
はい、
まあ、大阪から来たとか言うたけどもね、
はいはいはい、
なんかね爪痕をね残したかったんだよ僕は。
あのそのな、駆け出しの落語家みたいな喋りやつ
違うんだよ君ね、僕はね、
はい
はい、本当にねやらされたんじゃないんだよ、
はい、
君がね、
はい、
君がやれって言ったんだよ。
いや、やれって言いましたよ、そりゃ。
やれって言ったんだよ、君は。
だって僕喋れないです。あそこの雰囲気じゃ、僕の40の年の人が歌って、みんな分かってくれる人いないから。
うん、うん、そうだよ。
だからもう、あの、ね、ヒデゾウさんにやってもらうしかない
と思う。やりましたよ。三河健一もやりました。
やりましたね。三河健一はちょっとなんかね、
ちょっと滑ったね。
声色がね、ちょっと強すぎて、マイクが受け付けなかったっ
す。受け付けなかった。マイクに拒否られたからね。3本変えたよマイク、
3本変えたね、
3本変えても3本とも拒否るからね、僕の三河は。
でもね、笑いはで取れました、だいぶ
笑いは取れた、
あれは
笑いは取れた、
うん、
まあ、サブちゃんで掴んでね、
いやサブちゃんで掴んで、うん、ね、
広し付きで落としてね、
落として、
落として、
うん、いやーすごかったっすね、
よかったよ、
まあお安くね、楽しく
楽しく、1人2000円でね、
2000円ですよ、あのスナック
1人で2000円飲んで、本当にもう
ね、2000円オールでって言われましたからね、
2000円オールで
、ね、
チャージはいくらやっちゅうの、
チャージいくらやない、本当に
チャージ1000円、
いやーあれは2000円、でもあれは3000円だったらお客さん来なくなるんですかね、
あれ3と2の微妙なあれだね、
うんうん、
あれ2000円やから来るんだやっぱり
ですね、あれ3000円やったら
普通のスナック、3000円だったら普通のスナックになっちゃうから、
うん
うん、
しかもハート、ハーフボトルだったからね、
ハーフボトルっていう、
うん、
あれハウスボトルやったん、あれ
ハーフなんて
ハウスボトルやったな、
ハーフボトルです、
ハーフボトル、あ、ハウスボトルだと思ってたよ俺は、
あ、何を言ってるんですか
いやいや、マジでマジで、
ちょっとちょっと、ハウスハウス
ハウスハウスハウス、おとなしく帰れ
帰れ帰れ、ゴーホームだよ、
もうじっとしてるわ
もうじゃあそろそろ切りますわ、切りましょうか、じゃあ
皆さんいかがでしたでしょうか。座間味島の我々の会話ということでございましたが、ぜひ皆さんも青い海、青い空、そして満天の星を見に沖縄の離島に行ってみませんか。何もないのがいいんです。何もないことが我々忙しく、せわしく働いている人間にとっての癒しになるんじゃないでしょうか。ということで、ワンダーの 座間味村での思い出のラジオのコーナーをこれにて終了させていただきます。ありがとうございます。